レビ記27章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、生きておられる主よ、感謝いたします。今日も主の御言葉で私たちを養い、また祈る祝福で満たしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、ある人はあなたの人心評価に従って主に特別な誓願を立てる場合には、その評価は次の通りにする。20歳から60歳までの男なら、その評価は聖女のシェケルで銀50シェケル。
自分の誓願ですね、自分に対する神様の、その前で誓願を立てるんです。その時、この金50セギルを捧げるように言われますね。また4節、
女ならその評価は30シェケル、5歳から20歳までならその男の評価は20シェケル、女は10シェケル。1ヶ月から5歳までならその男の評価は銀5シェケル、女の評価は銀3シェケル。60歳以上なら男の評価は15シェケル、女は10シェケル。もしその者が貧しくてあなたの評価に達しないなら、その者は祭司の前に立たせられ、祭司が彼の評価をする。祭司は誓願をする者の能力に応じてその者の評価をしなければならない。
今このその当時ですね、その当時のこの都市と、またその都市によって働く役割、そのことでこのように評価、これが立法というものはね、この目に見えるそのものを、基準でこう評価するんです。だからこの立法で私たちを評価すると、これぐらいしかできないとか、そのような評価が出るんです。結局は立法は私たちを罪人だという評価しか出てこないんです。だからこんな私たちが神様の前で誓願を立てて、こんな罪人の私を神様許してくださり、働かせてくださったこと感謝しますという感謝の捧げ物なんですね。今はもう子供たちでも聖霊様が満たされて、今大きく用いられてるんです。女性たちも聖霊によって、その女性たちが大きく用いられる。だから女性だから、都市が下だから、また都市を取って都市を置いてるから、その目で見るんではなくて、聖霊によって、私たちはね、聖霊様によっていくらでも用いられるんです。だから立法ではこのように評価するというんです。けど私たちはイエス様の血潮で罪が許されたから、私たちの価値は神様の目では高価でたっとい、これはイエス様の値段よ。だからそれを信じたその人、イエス様を自分の贖いをしてくださったという評価すると、だから評価は自分が考えるね。立法ではこのように言ってるんですけど、私たちは神様の目で高価で尊い、そのように見るんですよ。私がどれぐらいのものか、 神様の価値を、神様がご自分の命で私たちをあがない出してくださったからね。けどこの神殿の事務的な管理ではこれ税金だと言ってもいいかな。じゃあ、まあ、とにかく立法と立法を完成されたイエス・キリストの評価は違うということね。十節。
それを他のもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに取り替えてはならない。もし家畜を他の家畜で代用する場合には、それもその代わりのものも聖なるものとなる。
それを他のもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに取り替えてはならない。この神様が私たちに与えてくださったその良いもの、それが他のものに変えてはいけない。それはいけねえですね。いけねえ。いけねえは最良のものを捧げる。イエス・キリストでしょ。イエス・キリストは変えることはできない。イエス様によって私たちは全てがあがなわれたから。だからこの一番良いものはイエス・キリストです。じゃあこの、24節に行きましょうか。24節。
ヨベルの年にはその畑はその売り主であるその地の所有主に返される、
ヨベルの年、ヨベルの年にはこのように全て元の人に返ると。23節もしようかな。
祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、そのものはその日にその評価の金額を主の聖なるものとして捧げなければならない。
じゃあこのように自分の土地を捧げようとするときに、土地の評価額ですね、それはもうヨベルの年が基準だと。だからヨベルの年1年残して、捧げようとすると1年分しか評価額がないという話ですね。じゃあ、29節。
人であって聖絶されるべきものはあがなわれることはできない。そのものは必ず殺されなければならない。
聖絶されるべきものがあがなうことはできない。今私たちがあがないということを受けるんですけど、神様からあがなわれたんですけど、これ捧げるものもそうなんですね。家畜の無価値なもの、聖絶するそのようなものをあがなわれるものとして捧げてはならない。この意味は何でしょう。この世で生まれたものは全部罪を犯して聖絶される。こんな私たちが人のあがないはできない。だから私たちをあがなうことはただ唯一一人イエス・キリストだけです。だからブッダも孟子も孔子もどんな哲学者もどんな宗教の創設者さもマオメテも私たちの贖いはできない。彼らは自分の罪で誠実されるべきもの。だから私たちを救ってくださる方はただ唯一イエス・キリストだけです。じゃあ30節。
こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても 皆主のものである。それは主の聖なるものである、
うん、これ十分の一は主のものだとはっきりマラキ書も書いてあるし このところにも書いてある。私たちの十分の一は主のものだと、まあ、全部は主から与えられてるけど、その中で十分の一ははっきり主のものだと、これをもって神様が私たちを祝福するということですね。主のものを主のものに返して祝福する主です。だから、じゃあ主のものになるものは何であるということをずっと教えて、じゃあ使徒の働き最後に行きましょう。28節1節から見ましょう。
こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。檻から雨が降り出して寒かったので彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた、
うん、その船の、人すべては主がパウロのことで与えられたと。もう一度読むと27章の24節、うん、
こう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです、
うん、このように神様のものによって、全てが与えられている。だから神の国とその義を第一に求めなさい。そうすればこれらのもの全て与えられる。だから神様のもの、まあ、イエス・キリストですね。イエス・キリストの直するものは全部、聖なるものに変わる、あがなわれる。まあ、さっきも十分の一は主のものと言われたんですね。そうして十分の九は全部、ね、主によって全部主のものになるんです。だからパウロが自分を捧げて宣教のために自分を主の前に全てを捧げました。だからパウロがカイザルに立たなければならないから、その船に同船しているものは全部その主のものになっているんです。だからパウロによって、パウロが主のものでしょ。だから主のものがそこにいるから全部主のものとして守られるんです。人も財産も同じよ。だから皆さんがこの世で本当に主に属するものになると、家族や周りの人が全部主のものになる。物質も同じ。物質も主のものを認めるとその次全部主のものになる。だからこの島に着いたこともパウロのこと、パウロのためですよ。主人公がパウロです。じゃあ4節、
島の人々は、
3節、
パウロが一抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取りついた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からの逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った、
うん、だから混乱はあるんですよ。問題はあるんです。しかしその問題、混乱、すべて神様が、この主のもののために働くんですよ。すべてが益になるために、動きますね。だから主ご自身が、ね、このマムシのことを許したんですよね。 そしたらマムシがその暖かいところから出てきて、パウロを噛んだんです。コセス。
しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった、うん、島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した、
うん、このように全てが変わるんです。だから試練があっていろんな問題が起こるんですけど、結局そのことは主がこの主人公である人を、この周りの人にもっと目立つようにされる、その作戦ですよね。だから島の人々はその、ま、この蛇に噛まれたら必ず急死して死んだんです。これが常識です。そういったものがパウロに現れて、パウロ噛んだから、あ、この人は本当に悪い人だと思っていたんですね。しかしこれが噛まれても何の害も受けない、これは島の人々はこれは 神様だ、そのように思いが変わるんですね。だから皆さん、私たちが主のために自分を捧げ、まあ主のために物質を捧げた後でいろんな紆余曲折もあるんですけど、結局はね、主の栄光を表します。主の栄光が現れるんです。7節。
さて、その場所の近くに島の主張でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた、
うん、だからこの島の人たちが、厚くもてなしをする、神様のように見えるからね、うん、じゃあだからこれは何でしょう。このような、ね、蛇が噛んだ、もう 死ぬんだ、この人は悪い人だ、こんなに混乱の中で救われたのに、この人は正義の女神がこの人を審判した、とそのような思いが全部変えて、この人は神様だ、だから熱くもてなしをした。それでの次、こんなことが起こるんです。8節。
たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった、
うん、この一番重要な人ですね。ポリピオの父ですから、主張です。その人を癒す、ね、癒されるんですね、うん、これが宣教なんですよ。宣教というものは混乱があるんです、うん、それで奇跡が起こるんです。全てがそうなんですよ。それでこんなに癒しが起こるって、もう完全に彼らはね、変えられるんですね。救世主。
このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた、
うん、このようにね、非常に尊敬した、ね、深くもてなしをした、うん、これは全部主からのものですよ。だから私たちが神の国とその義を第一にすると、これらのものは深く、まだ熱く、これが来るんですね、うん、なぜでしょう。主のためですよ。主がなさるんです、うん、だから私たちが教会に来て主を愛し、捧げることはね、結局自分のため、 種をまく。神様のところに種をまく。そしたら神様が手厚く人々を全部動かします。まあ自分しか知らない、自分自分自分。捧げることも知らない。もう全部自分利己主義的な人は神様感動させません。神様がその人のために働かないんです。今ここを見るとね、このパウロが自分を捧げ、その使命のために動き、この船の乗った人々みんなパウロのために彼らを助け、島についてこのようなことが起こるんですね。だから私たちが主を愛して 主のためにその国のために動くと、こんなに非常に尊敬され、非常に手厚くもてなされる、そのことが起こるんですよね。それで、ローマまで行くように全ての道が整えられる。だから、選挙の権利ですね。これはもうこれです、ね。11節。
3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた船長のデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。
じゃあローマに行く、あなたはカイザルに立つと言われた通りに、なりました。ローマに到着した。紆余曲折がたくさんあったけど、結局この目標のところに着いたんです。パウロの目にはね、いつもローマを見るということがありました。そこにも福音を語る、この目標を見ることがとっても重要ですよ。まあこんな話をしてもいいかな。とにかく目標があればね、バランスが取れる、余計なことしない。だからね、こう目標のところに早く行くんです。しかし目標がぼーっとして行ったり行ったり行ったり行ったりすると、あんまり、こうバランスが取れないんです。私たちは主から与えられている目標があるんです。もちろん一番大きい目標は天国ですけど、神様が願っておられる宣教ですね。今アジア、まあ日本まで来てる。まだ日本、韓国、まだ北朝鮮もその福音によって突破できる。中国も今は共産主義なんですけど、そこも福音のために道が開くんだ。それでこのね、シルクロードが福音ロードになる。それでこのね、その次がスタンスタンの国々でしょ。サタンが北朝鮮をどうしてこう止めたんです。スタンスタンの国々をずっと並んで、そこ壁を作ったんですね。しかし私たちの目標はイスラエル。イスラエルをはっきり見てるとサイリンが見えるし、まあ、この宣教の方向がどこに行くかが分かる。 からね、人々がもう、もうすぐ何か混乱が起こってすぐ景気があるとか、そのようによく言って、もう山に逃げたりする人々がいるんですけど、これ目標が見えないからよ。いつもその揺らぐ、フラフラフラフラ。目標はっきりすると、ああ絶対もう何が起こってもこれが見えるから。まだイスラエルが半分しかアリアができてないし、まあ、聖書がイスラエルに関することを言われた通りにならなかったから、だから私たちは、ああ私たちは日本1000万人が救われることも、まだ韓国が正常に戻って北朝鮮を突破してシルクロードを通してスタンの国々を、イラン、イラク、サウディアラビア、今トランプがもうアラブ圏に行っても大変人気になってるんですけどね、まあイスラエルと和解させるんですよ今。だから目標がはっきり見えたら、私たちはもう時間浪費しないんです。他のところにゆらゆらゆらゆらしない。目標が重要、目標。地の果てということはイスラエルよ。イスラエルが福音を始まった場所ですからね。だからもう日本がイスラエルだと言ってる変な人々もいるんですけど、そしたら目標を失うのよ。日本が最後になってしまうから。また韓国がそうだと言ってる人もいる。異端の中でも多いね、新天地とか文鮮明とか全部自分たちが先民だと、そこがイスラエル、イエルサレムだと言ってる。全部違いますよ。最後はそこよ。だからそこに行くまで人々がどれぐらい救われるか、だから日にち計算もそうなんですよ。だから絶対皆さん目標を失わないで、目標があれば目標にこう引っ張られていくんで、ついに目標に到着する。ローマについて、パウロはローマまでね、まあ、エスパニアまでも行ったんですけどね。じゃあこの中古節、
私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアビオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた、
勇気つけられた。もうエルサレムに行って、エルサレムでも主があなたはローマを見る、ローマに行く、まあ、船の中でもう大変な、もう死ぬか生きるかそのことが起こったんですけど、あなたはカエザルに立つ、ローマに行くんだ。目標があるからね、私はこれで終わるんじゃない。私が韓国を見ることもね、今共産化されようともう大変なあれだけど、韓国は日本と一緒にイスラエルまで行きます。その国なのよ。だから共産化されない、共産化されたその今共産主義である北朝鮮も中国も変わるよ、変わる。見てください、イスラエルがそれを変えますよ。イスラエルまで私たちが目標を見て見るから変わる、全てが。そこまで行くための全ての道が作られる。トランプがどうしてこんなに2番目も、ね、当選してこんなに、ね、こう権威が与えられてるか、彼がイスラエルのために動くからよ。だから次々道が開く、彼は。私たちも同じよ。目標を失わなかったら 絶対騙されることはないね。景気論とかもなんか週末がもうすぐ来たかのような動きがあるんですけど、目標見て生きる。地の果てまで福音が述べ伝えられて、それから終わりが来ます。マタイの24章でしょ。地の果てこの終わりまで、終わりそこはイスラエルよ。それだからこのイスラエルのために祈り、イスラエルのためにやる経済も全て健康も主が守ってくださる。どうして私がこのように健康になったか、主がイスラエルまで持ちるためにコロナの期間プールに行かせました。膝が痛かったから。プールで歩きながら転倒もしたけど、早く歩く方法も学びました。私はイスラエル、イエス・キリスト、一番向こうの、ね、目標点をいつも定めるんです。そこ向いていくからバランスがいつも取れる。だから早いんですよ。全部私を真似することはできないほどあれで、私のバランスがいつも取れるか、目標があるから。喋りながら来る人たちとは違います。私は喋らない、ずっとそのことだけ見るけど、もうついてくる人が多くなってるんです。ずっと私についてくるんで、まあ、全てが目標よ、目標。私はイスラエルは逃してないんです。パウロがローマを見る、結局船が破産されても何かあっても、私はローマに行くものだ、主が言われたんだから。だからこの船は、この運命は、このことは言うことはできるんだよ。二十節、
このようなわけで私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖につながれているのです、
このイスラエルの望み、結局ローマ書9章から11章で、イスラエル自分の道徳はどうなるんでしょうか、まあ一つは異邦人の数が満たされてイスラエルが全部救われるということよね。だからパウロは一生懸命西の方向に、イスラエルのためだったのよ。彼も、私たちもイスラエルが回復するために生きるのよ。そしたら皆さんの事業ももう全ての健康も、じゃあイスラエルまで行くための健康ですよ。これが知恵なの、知恵。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。